映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力を様々な角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、いわきでの、ね、公開まだなのでちょっと迷ったんですけど、今週はですね、前々回ご紹介したルパンザサードザムービー不死身の血族ジャパンプレミアの様子、これね、とっても面白かったんで放送しちゃおうかなと思います。
はい、ルパンザサードザムービー不死身の血族、モンキーパンチさんの原作に近い絵柄で、まあ、クールでかっこいい大人のルパンですよね。
そうなんですよ。で、今回の舞台、世界地図に存在しないバミューダ海域の謎の島なんですね。で、ルパンたちはこれまで彼らに刺客を送り続けてきた黒幕の正体と隠された莫大な財宝を暴き出すため、その島に向かうんですが、乗っていた飛行機が撃墜されて不時着してしまう。で、そこに広がっていたのは朽ちた兵器が山のように積まれた世界の終わりのような風景でした。島には24時間以内に死をもたらす毒が充満して逃げ場はありませんし、島の支配者で不老不死とされるムオムには銃も刀も通じない。死なない敵を前に、ヌスットとしての矜持をかけた戦いに挑むルパン。果たして24時間以内に全てを盗み出し、生きて島を脱出できるのかというストーリーなんですよね。
うん、ありがとうございます。で、オープニングでもおっしゃってたんですけど、岩本さん、ジャパンプレミアの舞台挨拶行ったんですね。はい、声優の皆さんが勢ぞろいだったということで。
そうなんですよ。ルパン役の栗田貫一さん、次元大輔役の大塚明夫さん、石川五右衛門役の浪川大輔さん、峰不二子役の沢城みゆきさん、銭形警部役の山寺宏一さん、そして今回の世界観を築き上げた小池武史監督も出席しました。まあ、早速舞台挨拶を聞いていただきましょう。
アニメーションの監督をいたしました小池武史と申します。1週間前やっと完成しました。1週間前です。本当に10日前までは本当に完成してこうやってこの前立てるのかって思ってましたが、こうやって応援してくださってる皆さんや、今日来てくださったお客さん、そしてスタッフ、キャストの皆さんのおかげで完成することができました。ありがとうございます。
皆さんにとってこのシリーズ、また本作がどういった存在なのかをぜひ伺いたいんですが、栗田さん、いかがでしょうか。
はい、なんと言いましても、ポピュラーな、いわゆるテレビシリーズとかポピュラーな、ルパン三世とは全く世界観が違う小池監督のこのシリーズでありまして、もう待ちに待った作品でございましてですね、もうとにかく何の話でしたっけ。
この作品が栗田さんにとってどういった意味になっている
か。はい、あ、そうです、そうです。はい、だからやっぱりお米が今高いですから。
そうですね、
やっぱお米高いですね。ここ前まで行ってしまったので、はい、そうですね、そういったことにならないように、はい、だから本当にいつもの山田さんのテイストのルパン三世ではないと言っちゃうぐらいちょっと違う感じでやらせていただいております。もう世界観がとにかく小池さんのやつはもう深いというか、全く違うもので、藤子ちゃんって言わないし。
沢城さんにとっては本作どんな作品になりました。
はい、小池さんの本当にすごい素敵な絵柄もあって、こう独創的だなと思ってたんですけど、見終えてみると、もしかしてこれ一番王道のルパンって言っていいのかもなっていうような気持ちにもなってきていて、あと一つ、なんかこう演じてる側として試されるっていうか、もう洗いざらい、なんていうのかな、バレちゃうというのが、前栗田さんもおっしゃってたんですけど、藤子ちゃんっていうルパンがルパンだとすると、その普通ルパンの時間がすごい難しいってお話をされてて、何でもない会話の時の、私で言えばね、エルパンっていう、このこれが一つあると、こう藤子だっていうことの一個証明だったんですけど、言わないんですね、それを。だ、その普通藤子の時間だけでできてる、小池ルパンって本当にその役の芯が分かってないと、こう崩壊してしまうというか、音色だけ同じでもダメだったりして、非常にストリクトなお仕事でございました。
本作約30年ぶりの劇場版 2D アニメーション作品ということになります。これキャストの皆さんにぜひ30年前振り返っていただいて、ご自身がその時持っていた夢だったり、こんな目標があったなというのをもし覚えていらっしゃったらお伺いしたいんですが、栗田さん30年前
はい、あの本当に30年前、3月19日の日に山田さんが他界されて、それでその後その劇場用のくたばれノストラダムスという作品をという話が来たんですけど、とにかく私はその頃あのモノマネ番組で山田さんのあのその富士子ちゃんとかいうそこの一部しかモノマネをしてなかったもんですから、まあ、言ってみたらそんな声優のお仕事の山田さんがどうされてたかも見たことないし、その時名屋さんはじめその超レジェンドの皆さんがその立ってるスタジオにポンと立たされて、まあ、言ってみたら今で言うと大谷の代わりに投げてこいみたいなところに行って、それでもう本当に右も左も分かんないまんまそのルパンというものをこうやっていったんですけど、そちょうどその30年前そっからの始まりで、気がついたら今30年も携わさせていただいてるんだなというそういう感じですね。はい、
ありがとうございます。大塚さんは30年前のご自身の夢目標何か覚えていらっしゃいますか？
その頃ちょうど僕はあのくたばれノストラダムスという作品に大谷の代わりに投げている栗田さんをね、こう、はい、内側の席から眺めて頑張れ頑張れ頑張れ応援していましたスタジオででその時まだね、あの皆さんが先輩方がみんな元気で、それでとてもその僕たちが新人でまだ若造ですんで、それでなんかその先輩方のね自在な佇まいというのかな、何か言ってこう蹴っ飛ばそうとしたりなんかして、あの五郎さんがねそんなのを覚えてますけど、はい、
貴重なお話をありがとうございます。波川さんは30年前というとどんなことが、
この流れだと非常に申し上げにくいんですが、
どんなことでも結構ですよ、は
い、ただの浪人生でして、
あの同期なんで、
いやちょっといやそうあの仕事もさせていただいてたんですけども、ちょうど浪人あの大学受験に失敗したところでして、あの毎日勉強してたんですけど、今思うとやっぱりあの僕モノマネが苦手なんですが、あの初めてその牧雄さんの石川五右衛門を研究したのが初めてだったんで、モノマネので、今思うとも30年ぐらい前からちゃんとモノマネ勉強できるように勉強しとけばよかったなって、あの栗田さんとかできるぞとか山寺さんとかもできるぞとか言ってくれるんですけど、
五右衛門をね、
そう逆に五右衛門がどんどん上手くなってるんでやめてもらっていいですかねあの僕がいない時に五右衛門やるのやめてもらって、
あ
の
清さんがやってた時もありました。
清さんもやってた、
とうとう清さんがおやりになってた時もあった。
そうそうそう、清さんもやってたよ。
そうそうやってた、
いよいよいらないじゃない、うん、なのであ
の今回はやってるよね。
今回はあの僕がやらせていただいてます。
よかった、
今回もじゃなくて今回は、あ今回もです。こちらからは以上です。
いやいやいやいやドキドキしました。
ドキドキしました。
沢城さんは30年前というと、はい、どんな夢が。
30年前というと多分ちょうど声優になるぞって決めたぐらいで、いつかルパンのヒロインやりたいなって思って、とうとうその夢は叶わなかったんですけど、
あのヒロインじゃん
いやいやいや今こういう形でね、参加させていただけることもあるんだなと思うと不思議なものです。
ありがとうございます。山寺さんは、
はい、なんかそうだと思います。生意気だったんじゃないかなって思います。その後ちょっと謙虚になるのを覚えたんじゃないか。
全然生意気じゃなかったと
思う。あ、そうですか、うん、じゃあ大丈夫でした、はい、でその2年後ぐらいにあのオーハーっていうのをやるっていう、その前なんか他のこともやりたいなってちょっと思い出してた時だったんじゃないかなっていうふうに思います。
最後にご登壇いただいたゲストの皆様代表して栗田さんから一言ご挨拶をお願いいたします。
はい、モンキーパンチさんがあの多分描いてこられた、イメージのルパン三世がこのルパンズサードこの不死身の血族に こうつながってるんじゃないかなと思うぐらい、そのいろんなあの方にルパンをそうこう広げていただいたり育てていただいて、あの30年経ったんですけど、多分今からご覧になるこの作品がもしモンキーさんいらしたら、おすごいの作ってくれたありがとうって多分言っていただけるような作品になってると思ってます。絶対自信があります。どうぞごゆっくりと楽しんでください。
ジャパンプレミア舞台挨拶の模様をお聞きいただきました。あのトークの中に多分今回は出演してない声優さんのお名前出てきましたけども、
あなやさん、五郎さんとか清さんとか出てきましたけど、
出てきました。
これは前のね銭形役だったなや五郎さん、そして清さんというのは次元役の小林清さんなんですね。で牧雄さんっていうのは石川五右衛門役の井上牧雄さん、
なるほど。
まあね、長寿アニメではどうしても声優さんたちが年を取ってきますね、実はルパンも1987年の風魔一族の陰謀でキャストを一新したことがあったんです。ルパン役を古川敏夫さん、次元を銀河万丈さん演じたんですが、ファンから抗議が殺到したそうなんですね。
ああそうなんだ。
で古川さんあの親しくさせていただいているんですが、レジェンドと言ってもいい声優さんなんですけどね、で一緒に食事をした時にですね、ルパン役についてちょっと聞いたことあるんですが、そんな古川さんにとってさえ黒歴史だったそうなんですね。
あらなぜでしょう。
誹謗中傷の手紙がたくさん舞い込んで精神的にもきつかった、声が変わったっていうことでね。風魔一族の陰謀っていうのは宮崎駿さんと名コンビだった作画監督の大塚康夫さんが監修を務めた素晴らしい作品ですし、はい、古川ルパンもですね本当に軽妙でありながら味わいを残す素晴らしい演技だった、まあ、最近はね再評価の声が高まっていまして、古川さんも一作だけでもルパンに関われてよかったというふうにおっしゃっています。ただ声優を変えるのはそれほど大変なことなんです。
そうですよね、
はい、多くの方がね奇跡に入りキャストも一新した30年ぶりのルパン三世 2D 最新作、ぜひ劇場で楽しんでいただきたいと思います。
今日ご紹介したルパンザサードザムービー不死身の血族、岩本さん太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
はい、太鼓判いただきました。ただいわきでは残念ながら今のところねご覧いただけないということ で、上映されて
ちゃんとやってほしいなと思います。
やっていただけたらですね、
はい
はい、上映楽しみにしたいと思います。ルパンザサードザムービー不死身の血族、上映中の映画館についてはあのホームページをご確認いただくと詳しく載っておりましたので、ぜひそちらをチェックしていただければと思います。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。